はいと、こんばんはです。来ました。ですね、今日もですね、やるのはですね、大曲時物語の、投稿会談、まあ、10個のジャンルに分かれてるやつのですね、今回はバク、縛るという字ですね、の、カテゴリーのですね、30話ですか、を、読もうかなと。はい、思います。はい、というわけでですね、暑いです。はい、どうでもいいですけどで、はい、ジーターレース読みしましょう。755、おっちゃんボイスと、まあおっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、こんばんはと、今日も夜のお供にまったり聞かせていただきますねと、ありがとうございます。で756、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、風呂の湯がたまるまで聞かせてもらうよと、大した時間ねんじゃねっていう感じするけど、はい、まあそれでもありがたいです、で757、いさも兄さんこんばんはと、まあお兄さんなのかどうか知りませんけど、とりあえずこんばんはと、ありがとうございます。はい、じゃあですね、あ、まだ行きましたね。758、暑いなら全裸で朗読すればいいじゃないと、とっくに全裸だっていう話なんですよ。それはとっくに全裸です。暑いですから、本当にもうそこに冷えピタをいろんなとこにピタピタしてる、ですけども、全然冷えません、残念です。暑いです。はい、じゃあ行きましょう。ですね、バクの部屋ですね、眠りか覚醒かも定かでない邪悪な硬直が突然襲うって書いてありますけど、ね、行きましょう。ですね、マネキンのような女っていう、これ右上の方からいきます。はい、で、まだジータありましたね。759、イサムキューンって書いてあるんですけど、キューンじゃねえし、はい、とりあえずありがとうございます。あんま言われたことないですけど、はい、とりあえずありがたいということで書き込み、はい、じゃあ、早速いきましょう。マネキンのような女という題名の、お話からです。いきましょう。マズダさんからの投稿らしいです。いきましょう。これは私が18歳の時の出来事です。その頃私は一人暮らしといっても自宅からすぐのところに一軒家を借りて住んでいました。食事は自宅でしていましたが、仕事が終わった後の時間はほとんどが自分の部屋でした。ある日のことを、仕事の後自宅で食事を終え自分の部屋に帰りました。何事もなく就寝しましたが、以前から気になっていたことがありました。それはこの家は外から見ると2階建てなのに2階に上がる階段がないことでした。まあその日はそのことはあまり関係ないのですが、後で調べてみると階段のあるべき場所に私はベッドを置いて寝ていたので、そのことが何か関係あったのかなと思ったりしています。その出来事とは、夜中に夢を見ているんだろうと思って、その進行をぼんやりとした意識の中で見守っていました。それは私の視線で始まりました。玄関から最初の部屋を見ています。レコードが散らばっています。ヘッドフォンも見えます。いつもの自分の部屋だな。その隣の部屋、私が今寝ている部屋です。まずガラスの引き戸を開け、そしてカーテン、なぜかここからは自分はベッドに寝ている目線です。あ、引き戸が開いた。カーテンも開いた。なんとそこには顔の真っ白なマネキンのような綺麗な顔立ちの女性、しかも着物、じっとこちらを見つめているのです。私は非常に焦り、何かしようとするのですが、体は金縛りです。この時が生涯で初めての金縛りの経験でした。声も出ないのです。意識の中で、なんで俺のところに出てきたんだよと思っていました。 何もできていないので、何もできないので、私はひたすら何万ダブ何万ダブと繰り返していました。すると気がついた時にはその女性はいなくなっていました。ふっと金縛りが解けたので、ふいーっと一息つき、手元の目覚ましで時間を確認したところちょうど4時でした。気持ちが悪いので自宅に電話し、今出たんだと伝えたところ、何さあんた気持ち悪いね、もう何ともないから早く寝なさいと言われ、仕方なく電話を切り寝ることにしました。しかし気味が悪いので家中の電気を全部つけてラジオの深夜番組をかなりのボリュームでかけました。すると仕事とさっきの緊張で疲れていたのか、いつの間にかうとうと。ラジオの放送の音は頭の中で流れているのですが、気がつくとまた金縛りです。焦りまくりました。また出るんじゃないかと思って、うわーと思って、また何万ダブ何万ダブ。それで私の田舎は6時に近くのお寺で鐘をつくのですが、その鐘の音と同時に金縛りが解けました。一晩に2回も金縛りに遭ってしまったので、さすがに疲れました。以上。で、次行く前にジータレス読み760、首筋、脇の下、股関節に保冷剤挟むといいよと、太い血管が通ってるところね、マジレスしなくても大丈夫です、そこまで熱くないです。まだ関東圏でもまあなんとか、なってますよ。エアコンつけずに、自分は、で761、お始まったと。生で最初から聞くのは初めてですと。ありがとうございます。いつもは iPad で通勤中に聞いてますと、ありがたい子ってどうなんだろうって自分自身は思いますけどね、ありがたいことですよ、ありがたいことなんですけど、面白いんですか、ね、寝ちゃいませんか、大丈夫ですか、怖い話を読んでて何か怖い体験とかって経験ありますかと。ないのか気づいてないのかっていう感じですね。自分は特にそういうのは詳しくもないですし、ただ自分こういうの読んでるだけっていう感じなので、詳しくないし、そういうのが見えるとかなんかそういうのも全くないし、経験もないし、周りにもそういう人が ほとんどっていうかいないもんですから、そういう話も聞かないしっていうんで、なんだこいつってあれですけど、自分ね、こういうの読んでるくせにって。だから自分木造のその家に住んでるもんですから、バキバキバキバキ音がたまにするわけですけど、それをね、っていうところはあるかもしれないけど、でも基本的には気づいてないのかもしれないけど、まあ、ないですね。で、怖い体験、怖い以外にも何かね、霊がとかなんかそういうのすらないですね、つまんないですねそれじゃあね、でもとりあえずなんだろう、自己責任系の怪談っていうのも読んでみたんですけど、片っ端からっていうか、なんか有名なやつでも何も起きませんでした。で762、何万ダブとか日本昔話ぐらいでしか拝まないよねと。何万ダブ何万ダブって言わないね、もうちっちゃい子ですら最近言わないんじゃないでしょうか、で、763、おっちゃん来てた後、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、個人的メモ、新あっちの世界ゾーン731から800は、あ違うわ、731から800は103分56秒まで聞いたと。かなり聞いてんね、自分とりあえずそこで1000話読みやってるんで、800話ぐらいのとこまで行ってるってことですね。ありがたいことです。はい。で、764、じゃあケツに保冷剤挟むと。ね。ケツが一つになっちゃう。で、765、おーちゃんノーバソーで外配信して心霊スポット行って怖い話朗読しようずって書いてるんですけど、 心霊スポットっていうのも行ったことないですね。その心霊スポットっていうのをあまりよく知らないっていうのもあるんですけど、そういうのも行ったことないですね。あとレバーテストもそういうところでやったことないですね。肝試しですけど、レバーテスト、そういうのもやったことないです、うん、どうなんですかね。ノーパソ持ってってね、そこでこれを読ませてもらって何かいろんな雑音が入ってきたりとかするんですかね、わかりませんけど、はい。で、766、おっちゃん来てたと、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、出遅れた、こんばんは、今から聞くと、まだ1話しか読んでません。で、767、昨日見た順次のゆちちゃんの再現ドラマで、小野真由美、金融会社の CM の人、うん、小野真由美知ってますよ、が、ナムアミダブツじゃなくて、ナマンダブ、ナマンダブって叫んでて燃えたって書いてあるんだけど、いいな、それで。それでいいんだ。もうそっちだ。うん。稲川さんのそっちの、ゆきちゃんの話っていうよりも、もう、小野真由美の方に行っちゃってますね、それね。で、768、俺も自己責任系たくさん読んだけど、なんもないと。うん。でも、怖い体験はないけど、不思議な体験ならあるよ、と。ぜひ投稿したらいかがでしょうか。はい。そうですね。うん。多分ね、いろいろあるんでしょうね。あるんでしょうけど、気づく人と気づかない人っていうのが多分いて、ほとんどの人は多分気づかないんでしょうね。と思いますよ。うん。だって気づく人がものすごい気づいてんのに、ねえ、そんだけあるんだから多分ね、うん、そういうあれがないんですね。アンテナがないんです。もうバリザンじゃないんです。ほとんど県外でずっとね、妖怪アンテナが立たないって話なんですよ。多分そうじゃないかと思うんですけどね、で769、レバーテストって初めて聞いた、斬新だなと。あ、これ伊集院が言ってたんで、レバーテスト、肝試しです、レバーテストしようぜで、770、何万ダブってなんかちょっと丸気に聞こえるのは昔話のせいなのかなと。なんだろう、ちょっとなんかだらしない感じがする、何万ダブっていう、はいはい、そういうことでですね、はい、ものすごいタイミングで、スカイプ登録要請来ました、ありがとうございます、はいはい、じゃあ、次行きましょう。今日はなんかやけにあのレスが多いです、びっくりしますあんまり自分の、配信でつかないんで、ちゃっちゃかちゃっちゃか読むんですけど。じゃあ行きましょう。次、マネキンのような女の2。同じです。松田さんからの投稿です。一晩に2回も金縛りに遭ってしまったので、さすがに疲れました。6時に鐘が鳴り、金縛りから解放された私は、まだはっきりしない頭で昨夜の出来事を整理しようと少ない知識で考えていました。自分の人生を振り返り、今まで恨まれるようなことがあっただろうか、それともこの家にまつわる何かがこの恐ろしい一夜を招いたのか、わからない。どう考えても理解できない。私はまだドキドキしていました。昨夜の出来事で睡眠は十分取れていなかったせいもあるのでしょうが、とても仕事に行こうというほど体調はよく感じられませんでした。実家に行き昨夜の出来事を報告したところ、私の母親も心配だったらしく、長官の記事が目に入り、よくある人生相談というものの広告に目を走らせていました。その内容はだいたい次のような内容です。先祖供養、水子供養、人生の幸せはご先祖様の年頃な供養から。あなたは今幸せですか。大僧正〇〇〇がご相談に乗り、で、この〇〇〇っていうのはそのお寺のお坊さんの名前。母は私の話を聞きながら、その記事がものすごく気になっていたらしいのです。とりあえず今日は仕事に行き、今晩は様子を見なさいということになり、私は無理やり朝食を取り仕事に向かいました。何かあったらということで、母がなぜか数珠を持たせてくれました。 仕事に行き、先輩に昨夜の出来事を話したところ、お前なんかやったんじゃないの、などと冷やかされました。気のいい先輩だったので、よし今夜は俺も一緒に寝てやると言ってくれました。なんだかものすごく安心して仕事を終わらせた私と先輩は私の家に向かいました。夕食を食べ、酒を携え私の部屋に向かいました。なんとなく部屋の中が冷えとした感じがしましたが、気のせいだったのでしょうか。音楽を聴きながら昨夜の状況を話し、少しずつお酒を飲んだりしているうちに時間も遅くなってきました。ふと見ると、先輩は私よりも先にいびきをかいてるではないですか。オーマイガー、それじゃ何の意味もないのよ。その時の私はなんとなく変な汗をかいていたのは言うまでもありません。すかさず母からもらった数珠を取り出し、しっかりと握りしめ、何万だ何万だと心の中で祈りつつ、やっぱり電気は全部つけ、ラジオはフルボリュームという状況の中、布団に潜り込みました。さすがに幽霊らしきものはその晩は現れませんでした。それでも私は生きた心地がしないまま一晩を過ごしたのですが、バツの悪そうな顔で起きた先輩と朝食を食べに実家に向かいました。朝食の支度を終えた母親が、例の話なんだけどまだ出る？と私に確認してきました。いや昨夜は大丈夫だった、そう言いましたが、毎晩先輩に来てもらうわけにもいかないので、私の周りに起きている状況をはっきり知りたかったのは正直な気持ちでした。母親は昨日の朝刊の記事を持ってきて、実はここに相談したら本人と一緒に来てくださいと言われたので、今度の日曜に行こうと言いました。私はなんだかわからないが、安心できるなら行ってみようかということで行くことになりました。以上。で、次行く前にジータレス読み771。寺のお坊さんも何万だーぶって言ってたよと。そう聞こえるだけじゃねえの。ええ、何万だーぶ、何万だーぶか、何万だーぶ、ええ、魔法みたいになってきたなんか。で、772、すいません、ここまでのレース全部遅延でした、すいません、リスナー数も多重起動で7割くらい水増ししてました、すいませんと、チキシャーっていう。でもそのままでいてください。で、773、うちの親戚のおばあちゃんも何万ダブって言うよ。ナムアミダブツ自体の言葉の意味が仏に帰依します、または仏に全てをお任せしますといった意味だから、悪霊退散とかはちょっと違うんだよねと。南なし阿弥陀仏、仏にすべてをお任せします、ナム阿弥陀仏なんですかね、わかりません。ナマダブと言えてねえってことですよ、ちょっとかすってる、言い方してるっていうね。で、774、ナマゲロって書いてあるんですけど、もう意味がわかりません。次いきます。マネキンのような女3、マズダさんからの投稿。私はなんだかわからないが、安心できるなら行ってみようかということで行くことになりました。そして週末がやってきました。いよいよ明日、その〇〇寺の人生相談に行くのです。私の母親はなんとなく以前から第六感とでも言うのか、感の鋭いところがあり、親に隠れて何か良くないことをすると必ず見つかっているのでした。その母親がこれだと思ったらしいので、幽霊らしきものが怖い私は素直に従ったのでした。ですが今考えると不思議なことに、明日行くぞという日に私の祖母が一緒に行くと言い出したのです。その時点では別段不思議にも思わなくて、年寄りは寺とか神社が好きなんだなぐらいにしか思いませんでした。 でも私の祖母は車酔いがひどく、乗り物には自分から進んで乗るとは言わない人なのです。その祖母が。そして当日、私の田舎から電車で約1時間の A 市の駅前のとあるビルの3階、そこに丸々寺の出張事務所があり、まずそこで話を聞くということでした。事前に私の母が私の写真を持って一度来ていたらしく、そこにいた中年の女性は私の顔を見て、やっぱり悪い影が見えるなぁとか、このまま放っておくのは良くないなぁとか、好き勝手なことを言い出しました。とりあえずここではそんなことを言われて、実際寺の方に行って詳しく見てもらってほしいということでした。まあ今の時代ならなんとなくうさんくさいぞってとこですか。その時は皆そうは思わず、なんか偉いことになってきたって感じで真剣に話を聞いていました。その後3人はバスで30分ほどその丸々寺に向かいました。その日は新しく来た人の診断の日だったらしく、私の他にもかなりの人が来ていました。受付を済ませ、先に来た人がどのようなことをしているのかを私たち家族は見ていました。大体の流れはこうです。1、まずどのようなことでここに来たかを説明する。2、家族などの中で心霊現象的なことに関わりのありそうなことがなかったか聞かれる。このお寺では幽霊の類はいないと言ってましたが。3、霊媒のようなことをしてその原因を探る。4、その原因に対しての対処法を聞く。5、その後は対処法を続ける。もちろんここに来たのは私が体験した恐ろしい一夜の事件のせいです。私の知っていることは、夢うつつで幽霊のようなものを見たということだけです。そのことを話したところ、なぜか私の祖母を霊媒にして霊を下ろしてみると、そのお寺のお坊さんが言い出しました。祖母ははいと素直に従いました。祖母は祭壇のようなところの前に座り、合掌していなさいと言われ従いました。呪文のようなお経が始まり、祖母の周りには3人ぐらいのお坊さんがいて、それぞれ役割が決まっているのか、1人を除いて祖母の横に座りお経をあげていました。ソワカソワカ、そのソワカという言葉が一番印象に残りましたが、意味は分かりません。そうしているうちに、突然祖母の後ろに立ってお経をあげていたお坊さんが日本語で祖母に話しかけました。いや、正確には祖母の中にいる何かに話しかけているようです。何を話したのか、この後起こる変化のせいですっかり忘れてしまいましたが、そうです、突然祖母に変化が現れたのです。胸の前で合わせていた両手が震えたし、苦痛の時の声を上げ始めたのです。以上、途中です、はい。で、次行く前にジータレスミ775、検索してきたナム、南になしと書いてナム、仏、菩薩、経などを信じ、疎い、それに寄することを表す語、一般に寄の対象となる語をその後につけて感動詞的に用いる。奇妙、能膜、ナモ、ナム、で阿弥陀仏、その後で776、おっちゃんは怪談朗読するまで怪談なんて興味なかったっぽいけど、今は割と興味あるのと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、今日てかね、怪談朗読するまで怪談興味なかったわけじゃないんですよ。だって自分、普通に稲川さんのあれとか聞いてたし、なんか動画見てたりとかしたし、だから自分ね、嫌いじゃない うん、でまさか自分がこういう風に、そうやって読むとは思わなかったけど、だから昔から別に興味ないわけじゃないですよ。なんつうの、一般人で、一般レベルで、なんだろう、怖い話っていうのは好きですよっていう人のレベルぐらい、うん、だからそんなに突っ込んであれがこうだとか、なんかそういうね、私もこういうの見ましたとかそういうのはないんで、本当になんかエンターテイメントとしてみたいなぐらいのレベルですね。だからね、はい、で、777ナムアミダ、ナムアミダ仏の略、奇妙ねえが流れで調べてみた、広辞苑第6版より、ナムアミダ、ナムアミダ仏の略でナム、どういうこと？ナムアミダっていうのでナムアミダ仏の略なの？仏がねえだけだ。微妙だな、微妙な略だな。ナムアミダって言ったら、お前ナムアミダ仏、仏がねえだけ、微妙だな。なんか最後まで言えよみたいな感じで映画するんだけど。どうなんですかね。ナムアミダで止めんのもあるんだ。へえ、ナムアミダな、それがナムアンダーになるんですかね。まあいいや。778、俺は霊感などの強い方ではないが、過去3回金縛りにあった時、祖母から教わったサムハラ様を唱えて逃れた。サンスクリット語の読み替えだろうし、東洋漢字ではないからここに書き表せないが、広辞苑の第4版くらいまでには、載ってたと。へえ。唱えるときはサンバラサンバラと唱える。これを布などに墨で書いて身につければ災難を逃れる。布など、布、墨、サン、でもサンスクリット語なの。うん、災難を逃れる。そうか。布にどこで巻きつける、それは。どうしよう、はい。どこに巻きつければいいんですかね。災難か。うん、考えとこう。で、次いきます。マネキンのような女4。これで最後です。マズダさんからの投稿です。いきましょう。苦しい、苦しいと私の祖母は火がついたように叫び出しました。私の母はおろおろしてその成り行きを見ています。するとお坊さんが祖母に向かって、どうした、何がそんなに苦しいんじゃ、そう話しかけるとともに他のお坊さんにコップに水を持ってくるように言いつけました。苦しいと話しかけられた祖母は少し落ち着いた感じにはなってきましたが、まだ苦しがっていました。そこのお坊さんがコップに水を持ってきて、話しかけているお坊さんに手渡しました。さあ飲みなさい、ずいぶん苦しい目にあったようじゃな。ゴブゴブゴブ、むさぼるように祖母はその水を飲み干しました。へえ、どうだ、気分は落ち着いたかな。はい。そうか、お主はどんな目にあったんだ。殺されたの、悔しい。そうか、お主は自分の名前は言えるかの。スミコです。一瞬私は母親の顔を見ました。母は泣いていました。その涙は祖母の哀れな姿を見てなのか、そのスミコという人を知っていてなのか、私はその時は分かりませんでした。すると母は、スミコおばあちゃん？スミコおばあちゃんなの？やはり母はそのスミコという人を知っているようでした。お坊さんはそこまで来た時に祖母に向かって、お主見えるか？今ここに来ている身内の者たち、この者たちはお主の願いを聞いてくれるぞ。お主の供養は必ずしてあげよう。安心して旅立ちなさい。わかったな。 お坊さんは諭すようにそう言いました。祖母の中のスミ子という人は、はい、わかりましたと、とても安心したように言いました。お坊さんは、よし、いつまでもここにいてはならん、行きなさい。そう言ってまた三人のお坊さんはお経をあげ、祖母の肩をパンと払いました。すると祖母はふーっと吐息を吐き出し、静かに目を開き、やっぱりスミちゃんだったんだね、かわいそうに、そう言いました。私はさっぱりわけがわかりません。このお寺の出来事を祖母と母親に聞きましたところ、次のような話でした。それはこのスミ子さんという人は私の祖母の妹だそうです。警察官と結婚し子供ができたのですが、その後結核にかかり、長い闘病生活が始まったそうです。しかしその頃の時代の医学は今と違い、療養所のようなところでただ回復を待つぐらいの治療しかなく、自然に回復するのを待つしか方法がなかったそうです。そんな生活が続き、全く回復の気配もなく、家族も本人も幼子を抱え疲れてしまったのでしょうか、当事者同士にしかわからない気持ちの葛藤があったのでしょう。その旦那はある日、ジュースに毒を混ぜ、スミ子さんに飲ませたそうです。青酸カリだったようです。血を吐き、もがき苦しみながら幼い子供を残し、あの世に旅立たざるを得なかったその心境はどんなに辛かったか、それほど深く考えなくてもわかるでしょう。なぜそんなことが、一向に回復しない妻を見るのが辛くなって楽にしてあげたかったのか、体の弱い妻が邪魔で疎ましかったのか、どんな理由だったのかは今となっては本人しかわかりません。ただ一つ、毒を盛られたスミ子さんの気持ちは無視されていたように感じます。その当時幼い子供がいたことと、旦那さんが警察官だったことが、この事件を覆い隠す結果となったそうです。一族から本人が闘病に疲れ、自分で毒を飲んで自決した、そうした方がことが穏やかに解決する、まさに死人に口なしです。喉が焼け、血を吐き、もだえ死ぬ気持ち、想像を絶する死への旅立ち、そして隠蔽され、誰も真実を語ろうとしない、暗く寂しい世界にいても誰も手を合わそうとしてくれない、辛く寂しかったのでしょう。でもなぜ顔も存在も知らない私のところにスミ子さんは現れたのでしょう。そのお寺のお坊さんの説明では、たまたまあんたが先祖とのつながりのパイプのようなものが太かったのと波長が合うタイミングだったのだろうとのことでした。その日はこのお寺のお坊さんにお経をあげてもらって供養をして帰りました。帰る電車の中で祖母に、スミ子さんってどんな人だったのと聞いたら、とても綺麗な人だった、スラッとしててマネキンみたいな人だったよと言っていました。追記、私は今これを書いたことが果たして良いことなのか悪いことなのか分かりません。このことがあり、いろんな宗教にも興味を持ち、本を読んだり体験入門したりしましたが、神とか仏とかというものを今の宗教では何か違った方向に矛先を向け始めていることに気がつきました。信仰の自由は確かにあるのでしょうが、これを読んで宗教的なことを言いたいのではないことを分かってください。ただ随分と長い間一人で辛かったスミ子さんのような人がいたのだということも知ってもらえたら、少しはスミ子さんの供養にもなるかなと思ったりもしています。読まれる方には全く関係はありませんが、どうか手を合わせてあげてください。以上。はい。 て。釣り行く前にジータレス読み779。霊媒でわざと霊を人に下ろすのは本来危険な行為なんだよなと。幽が見えなくて霊の声が聞こえない人間が霊を成仏させるために編み出したものであって、本当に霊が見えて霊の声が聞こえる人間には必要ないからなと。幽が見えなくて霊の声が聞こえない人間が霊を成仏させるために編み出したものだから、霊を人に下ろすっていう、まあ普通になんかなんか、いけないような気は確かにしますね、危ない感じは確かに、します、はい、で780、火がついたようには普通子供が激しく泣くときの形容だがと、火がついたように泣くと、ありますよね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそこは、はい、で次行きましょう。黒い影という題名、 ZT さんからの投稿。僕は現在25歳なんですが、34歳になる姉が一人いるんです。兄弟は姉以外いません。よく人からお姉さんとだいぶ年離れてるんやねと言われますが、自分では別に何とも思ってませんでした。僕が中学を卒業した頃に母親から、あんたにはお兄さんが二人いたんやで、でも二生まれてすぐに死んでしまって、あんたも未熟児で危なかったんやでと聞かされました。僕はもちろん兄たちに会ったこともないので、ふーんそうなんやと思う程度でした。いつだったか、もう5年以上前になると思うんですが、その頃僕はやたらと金縛りに会っていたんですが、一般的にすごく疲れていると金縛りに会うとよく聞いていたし、金縛りだけで別に何かが見えるなんてこともありませんでした。その時もいつもと同じように金縛りに会っていたんですが、その時はいつもと違い、耳鳴りがいつの間にか止んでるんです。あれと心の中で思った時、僕の部屋のドアのノブをゆっくり回す音が聞こえるんです。ギリギリギリギリギリギリとゆっくりドアが開き、誰かが部屋に入ってきました。僕は仰向けに寝ていて、当然金縛りで動けない状態でした。僕がベッドで寝ている足の方にドアがあり、頭の方と仰向けに寝ている右側は壁なんですが、ゆっくりと入ってきたその誰かは僕の左側に立ち、僕の右側にある壁に左手をつき、僕の顔を覗き込んでるんです。その誰かは顔もなく服装などもない、ただの黒い影なんです。ただはっきり言えるのは男です。間違いなく男なんです。理由や根拠もありませんが、そう感じたんです。それとなぜか恐怖心というものがあまりありませんでした。そしてその黒い影は僕の顔を覗き込むと、部屋の暗さと同化するように消えてしまいました。一体何やったんやろ、誰なんやろと思いましたが、死ぬほど怖いわけじゃなかったので、そのまま寝ようと思ったんですが、やっぱり怖かったのか僕は汗だくになっていました。その黒い影が出たのはその日だけだったので、それほど気にはしていなかったんですが、あの黒い影が誰だったのか心の中に引っかかっていました。それから半年ぐらい経ったある夜、僕はその時も金縛りに遭っていました。その時は普通のベッドではなくロフトベッドで寝ていたんですが、金縛りに遭っている時、誰かが部屋にいる気配がするんです。ごそごそっと部屋を歩く足音がして、ロフトベッドのはしごを登ってくるんです。その登ってきたのはあの黒い影でした。僕は仰向けで寝ていて、黒い影ははしごにつかまったまま僕から見て上半身が見える感じでした。 僕はその時なぜかその影が自分の兄だと思いました。何の根拠もありません。でもそう思ったんです。亡くなった二人の兄のどちらかは分かりません。でもどちらかの兄だと今でも思っています。その後黒い影は見ていません。以上。で、次行く前にジータレスミ781怖い話創作してみようぜと。難しくね普通に、創作、難しい。なんかね、体験してればなんかそういうのとかなんかいろいろ混ぜ込んで、いろいろできるのかもしれないけど、まあてか普通にね、あのまず普通に文章書けねえしね、まともなそういうね、だからまあ無理やね、まあ、ある意味怖い話みたいのはできるかもしれないけど。で次行きましょう。でも全然進まない今日。天井の女、赤月正さんって書いて何て読むか分かりませんが、からの投稿。ある夜お父さんはいつものように寝ようと2階に上がってきました。一部屋に3人寝ている6畳のテレビのある部屋です。お父さんはいつものようにしばらく考え事をしてから眠りに入りました。しばらく寝るとふっと目が覚めました。窓をちらっと見るとさっと誰かが通ったような気がしました。その瞬間ぐっと何かに押されて動けません。目だけが動いてあとは動きません。天井を見ると若い女の人がこちらを見ているのです。しかも笑いながら。しばらく睨み合っているとスーッと天井に消えました。するとパッと金縛りが解けました。見たことがあるような気がするなと今でも誰だか思い出そうとしますが、なかなか思い出せないそうです。以上。で次行く前にジータレスミ782。俺がやられたのも真っ黒気のやつだったな。こう言うと人は笑うんだが、いわば真っ黒なペプシマンみたいなやつと。わかります。真っ黒気のやつね、コナンにも出てくる、真っ黒なやつ、まああれは目がありますけど、真っ黒なペプシマンみたいなやつにやられたらやだな。たまらんね、なんか微妙にその立体感のある、その黒い何か、まあ、人型のものですよね。黒い全身タイツのさ、あの、やつってことでしょ。ね、ダウンタウンのなんかで見たりするけど、で713、イサムさんこんばんはと、ご丁寧にどうも、なかなかいません、そういう風な挨拶してくれる方は、こんばんはと、放送今気がつきました。前半は録音で聞かせてもらいますねと。ありがとうございます、ご丁寧で。784、口なしって書いてあるんだけど、口なしって書いてありますよ、口なしって何で。785、真っ黒なペプシマンが迫ってきてバックでペプシマンって流れてるのを想像して笑うなっていう方が無理な相談だぜと、プシューってやってる、やってたら、ね、今、ストロングなんとかって売ってますからペプシマン、ペプシマンじゃねえけどペプシだけど、それ飲んだら強炭酸でね、危ないですっていうやつが売ってるそうですけど、飲みたいです。で716、かまいたちの夜みたい。かまいたちの夜か。あー、てか透けてるんですかね。透けてるっていうか立体的にもう全身タイツの黒全身タイツの人間の方がまだ 近いんですかね。それよりもうちょっとなんかあのペプシーマンだからもうちょっとなんかツヤのある感じなんですかね。どんな感じなんですかね。かまいたちの夜みたいなやつだっていうと、うん、もう透けてますからね、はい、どんな感じなんですかね、うん、で787また何か作りますかと寺生まれの方、お任せします。はい、で次いきます。拒みませんけど、で、マネクテという題名、九文流詩心さんですよ、相変わらずこの読めないです、前にもありましたねこれ。じゃあ行きましょう。あれは私が高2の時、寝てる最中に金縛りによく会いました。原因はよくわかりません。この頃生徒会の副会長をしていて、体育祭の準備ですごく疲れていました。金縛りは筋肉の極度の疲労で、脳だけが起こされて体が眠っている状態。でも医学的にはあり得ると聞いたことがあるので、原因はそれなのかもしれません。どんな感覚かというと、腹の上に重りが乗っかかっているみたいでしたね。初体験だったのでそりゃ驚きましたが、疲れていたのと他の人の体験と違い、冷気とかうめき声とかの類はなかったので、そのまま寝てしまいました。それから連日で金縛りに会いましたが、別に怖くもなかったし、次第に慣れてきて、あ、今日も金縛りかと気にも留めなくなりました。ここまではあまり関係なかったかもしれません。本番はここからです。またある夜も目が覚めました。今度は金縛りではありませんでした。なんと私の体がゆっくりと少しずつ天井に浮いていくのです。おお、これが空中浮遊かと喜び半分驚き半分でした。しかしよく天井を見てみると、2本の手が突き出ているではありませんか。その両手は抱きかかえるようなポーズを何度もこっちに向かってするのです。それは下から見ていて、おいでおいでをしているようでした。一気に肝を冷やした私は水に潜るように下へ降りようとし、ベッドの縁を掴んで離しませんでした。そして翌朝、私はベッドの縁を掴んだまま寝ていました。夢だったのか、それとも現実だったのか、あれは何だったんだろうと思い、天井をしげしげと見てました。言い忘れましたが、そこに広島カープのポスター貼ってたんですよ。ちょうどあの辺から手が出てたんだよなぁと何の気なしにポスターを剥がすと、なんと人の手形が一面に打ち出てるではありませんか。速攻でそれを拭き取り、恐ろしくなってベッドの下段で寝る弟としばらくの間寝る場所を変わってもらいました。そうと知らない弟でしたが、弟には別に何ともなかったようです。一体なぜ、未だに原因不明です。以上。ああ、なるほどね。ジータレスヨミ788、千と千尋の神隠しに出てくるやつね、と、口なしって、ね、でも、あれはね、サイレン2に出てくるね、闇人みたいなやつでしょ。名前合ってるか忘れちゃった。懐中電灯当てると、プヤーって消えちゃうやつね。あれはね、まだ顔あるしね、顔なしだよね。あと口なしじゃなくて、今思ったけど口なしじゃなくて顔なしだよね、あれ。え、口なしって千と千尋の神隠しにいたっけ。顔なしだと思うな、多分な。自分も普通に口なしだと思ったけど、今顔がって言って思い出して、顔なしだよね多分ね。まああれはね、ちょっと黒いけど、 で、7が89、なんかもともと人じゃないものが無理やり人の形をしてきたようでいやらしいんだよなと、いや透けてないよと、不思議なことに真っ暗なはずの部屋の様子が見えてて、それをバックにそいつが見えた。でも人間のように立体的なのは分かったと。俺の胸に両手を置いてのしかかってたのが必死に魔除けを唱えると離れていったと。なんか闇の中からにえって出てきて、黒いのがもうそっと立体感が、あるようなやつがうーんつって人の形で出てきて、ぐーって胸に両手を置いて、なんだ、応急処置みたいな、応急処置みたいなんだけど逆の意味なんですけど、だから真っ暗なはずの部屋の様子がまた見えてるって、ある程度ね、まあ目が慣れてきたらっていうのはあるかもしれないけど、それをバックにそいつが見えるんですから、やっぱり立体感をそれなりに持ってないとね、差があるんでしょうね、多少ね、光の、で透けてはないそうですね。だからペプシマンですね、本当にね。のしかかってきた、きついな、きついわ、圧力かけてくるのはたまんないね、そんなのたまらんね、で次行きましょう。ゴミ袋、お茶子さんからの投稿、ある女の子が部屋の掃除をしていて、いらない椅子を廊下に出そうとしました。その椅子を持ち上げて廊下に出たら、ガスッと黒いゴミ袋のかぶさった何かに椅子がぶつかってしまったそうです。しかし女の子はそれに気づかずに掃除を進めました。数日後、女の子の身に不審なことが起こるようになりました。女の子が一人で部屋にいると背筋がゾッとしたり、寝ていると足だけが金縛りになったり。そこで女の子は母親に相談しました。すると母は、そういえばゴミ袋をかぶってるのはなんだか知ってる？え、知らないよ。女の子はそれが何なのかとても知りたくなりました。じゃあ見てみようよ。そうね、私も一人で見るのは嫌だったのよ。そんなわけで二人は確かめることにしました。女の子はそれをよく見て思い出しました。これに椅子をぶつけちゃったような。二人で黒いゴミ袋を取ると、そこには両足の折れたフランス人形が微笑んでいたのです。この人形は自分の足を折られたのを腹いせに女の子にいたずらをしていたのかもしれませんね。以上で、次行く前にジータレス790、心臓マッサージを施す真っ黒く透けたペプシマン、松本アウトと、笑うそれで、791、基本的に人形は怖い、人型だからね、人の形してっからね、やっぱりなんかね、マジでビビったのはあのですね、あの自分の妹がですね、これ別に霊とかそういう怖い話じゃなくて、 リアル怖い話なんですけど、自分のその妹がですね、美容師やってるわけですね。で、お勉強してる時っていうのはですね、実際の人間の髪の毛を使ったですね、マネキン、まあ顔だけ、その上だけですね、首から上だけのやつを、で、いっぱい練習するわけですね。で、やっぱり人間の髪の毛で練習した方が練習になるってことで、実際に人間の髪の毛、リアル、 のが埋め込まれたそのマネキンのやつをですね、いっぱい家に持って帰ってくるわけですね。で、まあそれは別に、まあ、いっぱいあるのもそれなりにきついんですけど、まあまあまあまあっていう感じです。で、びっくりしたのはですね、あの夜帰ってきて、あの風呂入るときに、普通に明かりつけますよね。そしたらですね、ものすごく、もう風呂場で髪の毛ビッターって濡れて、ビッターって顔にへばりついてるそのマネキンの首から上がですね、ゴロンってなんだろう、落ちてるわけですよ。なんで片付けねえんだって話なんですけど、それをね、なんだろう、風呂入ってカチャって明かりつけた時に足元ぐらいにそれがあった時ね、かなりきますね。あとね、なんでなのっていうのは、二段ベッドがうちあるんですけど、その下にね、持ち帰り忘れたっていうか、持ってくのを忘れたんですかね、一体カビがバサーってなってる、マネキンのその首から上のやつが、二段ベッドのその下の方にちょっと奥目に入ってるんだけど、一応そのちょっと離れたとこから見ると下にあるなっていうのが見えるぐらいの角度のとこにあるっていう。だからなんかいるっていうのが微妙にまた若干暗いんで、でまた人間の髪の毛ですから、そのなんだろう、テカリ具合とか本物なわけですよ、偽物感が全くない、当たり前ですけど。なんでそれがね、本当にね、最初意味わかんなかったですからね、なんか下いるの、これはって思ったけど、マネキンかみたいなやつですけど、結構ね、来ましたよそれは、それは別にリアル怖い話なんで、別に何にも霊でも何でもございませんですけど、やっぱりね、人間のなんだろう、髪の毛のあのね感じって何なんだろう、あの本物の、偽物と違うこの本物の人間の髪の毛のね、このツヤの、テカリ具合と、あと水に濡れた時のこのベターっていう長い髪が顔にベターっていう感じのなんか不気味さっていうんですかね、何なんですかね、なんか生きてる感じがするんですよね、マネキンは別に作り物だから、肌も何ももう当然作り物って感じするんだけど、まあ、髪の毛だけがリアルだとね、なんかね、髪の毛だけが動きそうな感じがする、この、なんか命を感じるっていうのはありますね、何なんですかね、よくわかりません。で、次行きましょう。手首、これまた赤月正さんです。これ行政ですかね、読めません。行きましょう。これは母のクラスメートに聞いた話です。その人には生後7ヶ月の赤ん坊がいました。その赤ん坊がある日、夜中に急にミルクを吐き出して、あっという間に40度の高熱にまで達しました。すぐに救急車を呼びました。診断結果はウイルス感染の急性腸炎らしく、医師は気をつけないと子供はあっという間に弱ってしまいますよと厳しく言いました。でもその人の困った顔を見ると優しく、きっと大丈夫ですとも言いました。しかし熱は一向に下がりません。静かに時は経ちます。その人はついうとうとと寝てしまいました。はっと目を覚ますとドアがカチャッと開きました。点滴を買いに来た看護婦さんかなと思いました。でも入ってこようとはしません。誰？と思わず言いました。少し開いたドアから何か白いものが見えました。それはなんと人間の手でした。分かった瞬間、椅子に座りながら金縛りに遭いました。体が全く動きません。白い手は手首から上は見えません。ベッドを見ると、なんと赤ちゃんがハイハイをしながらドアに見える白い手に向かっているのです。まだ7ヶ月の赤ん坊がハイハイなんてできるはずがありません。これはまずいと思い止めようとしました。しかし体が動きません。ダメ、言っちゃダメと繰り返し言いました。赤ん坊はなおも進みます。 あと少しというところで赤ちゃんがくるっと無表情な埴輪のような顔で振り返りました。その顔がじーっとこっちを見ています。しばらく見ていると、みるみるうちにいつもの子供の顔に戻ってきました。ウェンウェンといつもの泣き声です。熱も下がっています。ドアを見ると何もありませんし、ドアもぴっちり閉まっています。寝ぼけて幻覚を見たのねと確信しました。元のベッドに寝かせ、あまりに汗をかいたので喉が渇き、水を飲むため廊下に出ようとしました。すると廊下からペタンペタンと素足で廊下を歩く音が聞こえるのです。ドアを少し開けてそっと見ました。そこには裸足で歩いているピンクのパジャマを着た女の子がいます。顔は見えませんが、おかっぱの女の子です。一人じゃありません。誰かと一緒。よく見るとさっきの白い手です。手首から上はありませんが、その白い手と手をつないで歩いています。くるっとこっちを見ました。なんとさっきの赤ん坊と同じ顔、埴輪みたいな感情のない顔です。バタンとドアを閉め、赤ん坊と同じベッドに潜り込み、頭から布団をかぶりました。廊下に人の気配を感じるのですが、いつかそのまま寝てしまいました。朝が来てもうすっかり赤ん坊の熱は下がりました。もう大丈夫だと安心し、喉が渇いたので洗面所に行きました。二人の看護婦が何か話し合っています。風邪だからって甘く見ちゃいけないわね、404号室の子供。404号室って言ったら私の部屋の隣の部屋です。二人の看護婦に何かあったんですかと聞きました。いやね、その部屋の子供がね、今朝風邪で亡くなったんですよ。昨晩の出来事が頭をよぎります。もしかしておかっぱのピンクのパジャマを着た女の子ですか。わかりません。清掃の人に聞いたんでよくわからないんです。あれからうちの子は無事退院し、今は小学校1年生です。あの時の奇妙な出来事は今でも忘れられません。以上。で、792、しまったぜ、まさか俺の知らないうちにおっちゃんが放送していたとは。どういうことよ。やってました、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。で793、へえ美容師ねと。彼らの話題作りスキルは目を見張るものがあるねと。でもいくら話しても適当に話し合わされてる感じがしてとても悲しいと。でもしょうがないと思うけどな。適当に話し合わされてる。でも何、そこまで仲良くしたいっていうのがあるんですかね。でもどうなんだろう、うちの妹はそんなに話題作りスキルがあるのかな。その辺わかりませんけどね、あんまりそこまで話したことない。今度聞いてみようかな。だからいろんな、そのなんだろう、広く浅く知っとかないときついですね、そういう意味ではね、ある程度話をね、てかね、やっぱ難しいよ、だっていろんな人いるからね。で794、漏れは最近1000円の床屋ばかりって書いてある。あのなんだっけ、ね、知ってますよ、なんだっけ、クイックなんとかみたいなやつ。わかんないけど、クイックタイムじゃないですけど、1000円ね入れて、でもうあれでしょ、髪の毛もう洗ったりとかそういうのなしで、とにかく切るだけ、でもうなんかいろんなのない、とにかく本当に切るだけです、もう頭切るだけですっていう、やつでしょ、まあ頭切っちゃまずいんですけど、小学生じゃないんですけど。で行きましょう。 まだ10話も終わんない。これで10話目、格安の旅館。今日長いです。なんかで赤月マサさんからの投稿です。読めません。ザッパーン。お風呂に一気に入り、昼間の見物の疲れが一気に取れました。友達の K と僕、そして僕の父とで京都旅行をした時の話です。昼間は三十三間堂や金閣寺などを見てきましたが、若くてもやはり疲れたようです。偶然見つけた格安の旅館に泊まることにしました。とても古いですが少し大きい旅館です。お風呂に入った後の夕食は貝やエビ、豚肉などの料理です。とても美味しくむしゃむしゃと食べました。食べ終わった後、自分たちの部屋に行きテレビを見ました。11時頃に友達がもう寝るかと言い、二段ベッドの一番上と下、あと畳に布団を敷いて寝ました。どこに寝るかはじゃんけんで決めました。結果父が一番上のベッドに寝ることになりました。負けてしまいましたが、父はどこでもよかったらしいです。寝ると天井に手が届いてしまうほどでした。下段には友達、畳には僕が寝ました。夜中に突然の異変に気づき、畳に寝ていた僕は目を覚ましました。体が動かないのです。天井を見ると白い着物を着た男がこっちを見ながら天井に張り付いています。体格は痩せ型、父と同じ眼鏡をかけていて少し髪が長めです。しばらく睨み合いが続きましたが、突然髪をプツンと一本抜いて父の髪に落としてきたのです。また一本プツンと抜き顔に落とし、次々と抜いては顔に落としていきました。何本も繰り返していくうちに髪の毛で顔が埋まっていったようです。ヒュッヒュッと息苦しそうな音がします。僕はわっと声を出して目を覚ましました。体も動き、天井には誰もいません。なんだ夢かと思い、また眠りました。朝になってそのことを話しましたが、夢なんだろうと言われました。あの事件から30年、鏡を見るたびに僕は気づきます。あの時の男の顔にあまりにも似ていると。あれは一種の予知夢なのでしょうか、それとも。以上。はい。で、次行く前にジーター795、漏れの行くとこ髪洗ってくれるよと。1000円で？マジで？そんなとこあんの？すごいね、1000円で髪洗ってくれんだ。だって、もう1000円のとこって、本当に髪切るとこしかな、なんつうの？もう、とにかく、そういったもう、いろんなコストをカットするから1000円でできんですよ、みたいな、あれじゃないのかな。だから、そんな、水出ませんよみたいなやつ、じゃないの、うん、でそんなね、あの大層な椅子っていうか、あのあれもないし、とか安いっすよ、とにかく切るだけっすよっていうやつじゃないのかな。で796、この前やってくれた人はプロレスの話はちょっと苦手みたいだったな。こっちで話題変えようとしたけど、あちこち迷走してたらカットが終わっちゃったと。プロレスの話は難しい。振るにもね、なかなか難しいんじゃないの、プロレス。ケブラドラコンヒーロー知ってます？みたいな。難しいなぁ。そりゃ難しいなぁ。ね、椅子っていうか、ね、あれをわざとガタンで倒して、これちょっとやってみます？わざ、って。カナディアン式バックブリーカーでもしますみたいな、それはなあ ねえ、どうすんのそれ、それは微妙ですね、ギロチンやりますここでって、フランケンシュタイナーでもやりますって、619でもやりましょうかここでって、まあ、とにかく自分で知ってる技名を今片っ端から言ってみたんですけど、ラストライドやりますみたいな、あもうこれ WWF 知らないと分かんないね、 WWE 知らないと分かんない、ね、じゃあ行きましょう次、次行っちゃダメっていう題名、MSTAO さん、マスタオさんですかね、からの投稿、私現在40にあとちょっとですが、10代前半より毎夜のごとく金縛り経験者でありまして、特に怖いというのはあまり経験がないのですが、一度だけ冷や汗ものがありましたので、夜も更け、そろそろ寝るかなと布団に横になった途端に、あ、来たなと金縛りにあったのです。いつものごとくほっとけすぐ溶けると侮っていたら、左手と両足がつかまれ引きずり回され、耳元で早くこっちへ来いと気味の悪い女性の声がするんです。これはやばいかなと全身全霊をかけ復活に集中したんですが、これが解けないんですよ。この時ばかりは連れてかれちゃうかなと思ったりしたところへ、女の子の声で行っちゃダメと聞こえた途端、金縛りが解けたのです。もう心臓は早金、全身汗びっしょりで、あーやばかったの一言でした。金縛りで怖い経験をした方でお経を唱える方がいらっしゃるようですが、お経じゃ聞かないことがあります。友人の話ですと、お経なんかで払えると思ってるのかと聞こえたということがありまして、ちなみに私はやばそうな時は不動心言で切り抜けてます。以上。はい、でそのまま行きましょう。 BBS の後っていう題名、のりすけさんからの投稿、何年かぶりに金縛りに遭いそうになった。しかもほんの20分前、昨日大間がとき物語の BBS に書き越してたら、なんとなく眠くなって横になったらそのまま寝ちゃいました。それで20分前、目が覚めるとテレビがつけっぱなしだったんで、とりあえず消して、もう一回仰向けに寝たらもう体が動かなくなった。でもなんとなくまだかかりが浅いととっさに感じたんですよ。このままやったら絶対何かが起こると直感したんで、なんとか動こうとして気合い入れて左肩を寝返り打つような感じでえいって上げたら、なんとか逃れました。ひょっとしたらこのページなんかあります？ひょっとするとあちら側の方々を誘うんでしょうかね。以上で、次こそばいっていう題名、かゆみちゃんからの投稿、私が小学生の頃の話ですが、朝足の裏をこしょばされて、いつも母が起こしてくれていたので、やめてやお母さんと言ったところ、突然金縛りに遭い、全く身動きができなくなりました。初めて金縛りを経験した私は怖くてどうしていいか分かりませんでした。すると私の顔のすぐ横でこそばいっていう声が聞こえてきました。はっとして目でそちらの方を見ると、黒い、本当にこの世の中にこんなに真っ暗な色があるのかというぐらい真っ黒なおかっぱ頭の女の子がベッドに肘をつき、私の方を見て笑っていたのです。 私はうぎゃーとそのまま気絶してしまいましたが、目を覚ましてもなんとなく足の裏が痒かったのを覚えています。あれが何だったのか全く今でも分かりませんが、当時私が寝ていた部屋は代々いろんな心霊現象が起こるらしく、よく母が塩を持っていました。今思い出しても怖いよ。以上。はい。で、797、かゆみちゃんって可愛いなと。でも あれなんですよ、かゆみの元なんですよ、結構背中とかにいるとすっげえかゆくて、でも手届かねえしみたいな、ね、てかちゃんってつけりゃいいってもんじゃないです。はい、ね、何を想像してるんだかわからないですけど、で次行きましょう。金髪女、クリス・レッドフィールドさんからの投稿。はあ、これバイオハザードの人だ。で行きましょう。私は今アメリカであるアパートに住んでいるのですが、この部屋は結構気味が悪く、昼間でもコンピューターを使っているときに小さな子供がトイレのドアの陰からこちらの様子を伺ったりしています。また昼寝をしていたときに突然壁から出てきた手に腕をつかまれ引きずり込まれそうになったこともありました。しかし私の力の方が強く、逆に引きずり出してやろうとしたら消えてしまいました。ある晩のことです。私が夜中に目を覚ますと金縛りで動けません。ふっと窓に目をやると、なんと閉めたはずのブラインドが開いていて、白い服を着た金髪の綺麗な姉ちゃんが外から恨めしそうにこっちを見ているではありませんか。うちは2階なので、それが人間技ではないことはすぐに分かりました。で、ハローって言おうとしたら、じゃなくてとにかく怖くて怯えていたら、なんと窓をターミネーター2の液体ロボットのようにスーッとすり抜けて入ってきました。そしてなんと私の体の上に乗ってきたのです。こんなに綺麗なアメリカ人と、とワクワクするわけはなくて、頭の中はもう恐怖でパニック状態でした。すると突然首を絞められました。苦しさのあまり私は気を失ってしまい、気がついた時にはもう朝になっていました。私の首の周りには首を絞めた跡がくっきりあるのかなと思っていたのに、特に何もありませんでした。しかし怖かったです。皆さんも寝る前に戸締まりしっかりしましょう。あまり意味なさそう。以上。で、798、いいなあ、コソバイタン嫁に来んかなと。コソバイタンうちの地方でもくすぐることをコチョマスっていうなと。うん、なんでこそばい、うん、こちょこちょこちょってやるんだ。こちょますっていうの、いろんなのあんね。こそばる、こそばい、うん、あんま聞かないんだけどな。こそばゆいっていうのはあるけど、うん、ねえ、足とかだとくすぐったい、うん、なんだろうな、なんだろう、微妙に使い分けてない。耳の方でなんかちょっとくすぐったいとはちょっと違うところをこそばゆいみたいな、うん、わからん。でも基本的にはくすぐったいですかね、で次、またあの女がっていう題名、クリス・レッドフィールドさんからの投稿。今日すぐに返事を書いたのは、あの女が昨日またうちの部屋で出たからです。 この女の人はそんなにこの私が好きなのかじゃなくて憎いのかって感じです。何もしてないんだけど。さて、夜中に目が覚めたらまた金縛りでした。人の眠りを邪魔する奴は許さんと気合を入れて起き上がろうとしたら、突然バリバリバリと電気ショックみたいなものを頭に感じました。なんだ、とにかく起き上がろう。上半身だけ起こしましたが、やけにふわーっと起き上がったような気がする。まさかと思って振り返ると、やっぱりそこには私がまだ寝ていたのです。オーマイガーと思いましたが、ふと気がつくと、あの女の人が私のベッドのすぐ脇に立っていて、すごい形相でこちらを睨んでいるではありませんか。とても綺麗な人でしたが、怒った君も素敵だよなどと言ってる場合ではありませんでした。そして彼女が私に向かって何か叫んだのです。なんとかなんとかーすと。起きたばかりで彼女が何を言っているのかよく聞き取れませんでしたが、明日だけははっきりと覚えています。その声は音ではなく、私の中に直接働きかけてくるものでした。私がとっさにやばいと思って自分の体に戻りました。スーッと頭の先が掃除機で吸われるような感じでした。気を失ったのか、また寝てしまったのか分かりませんが、気がつくと部屋の中がまだ暗かったので、電気をつけっぱなしにしてまた眠りにつきました。この女の人は多分私のこの体を乗っ取ろうとしたのだと思います。 I want your body って生きてる女の子がこのように言ってくれたら嬉しいですけど、死んだ女の子に言われたら怖いですね。しかし私が今住んでいるところはフロリダ州といってとても暑いので、少しぐらい怖い思いをしても幽霊たちにはまだまだうちの部屋にいてほしいです。幽霊が部屋にいるとなんとなく部屋が涼しいのです。夏の電気節約に一家に一台いかがですか。以上。なんで一家に一台なんだかわかんない。で、次行く前にジータレス読み799。風呂上がったけどまだおっちゃんやってたと。おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、ていうか、今半分ぐらいです。こそばいたんは俺の嫁と。なんでもありだ。ていうか、たんとかちゃんとか言えばもう嫁になるんですか。便利で、次行こう。覗き込むもの、ポポタさんからの投稿。いいな、簡単に嫁にできるんだったらな、便利。まあいいや、次行こう。今日は10年ぐらい前に体験した心霊体験らしきものをお話ししようと思います。当時高校1年か2年生くらいだったと思います。もしかしたらもう少し前で中学生の頃だったかな。この頃の私はちょくちょく金縛りに会うということがよくありました。大抵は眠り始めた頃、もしくは夜中に目覚めてというパターンでしたが、夜寝入り花に金縛りに会った時のこと、いつものように金縛りってな感じで身動きが取れなくなっていた時のことです。またすぐに解けるだろうと、とりあえず手の指を一本動かそうとしていた時のことです。何やら自分の上に視線を感じるのです。目は開いているのか閉じているのかは定かではないのですが、寝ている自分の左側におかっぱ頭の女性が覗き込んでいるような視線を感じていました。そして右側には男の人二人が覗き込んでいるような。当時うちは核家族で、父と母が別の部屋で寝ているだけ、他の人がいるはずがないのです。そしてその3人の影が私の両手を必死の形相で押さえつけているのです。相手も必死かもしれませんが、こちらも必死です。 何とかして金縛りを解きたいのですが、何せ押さえつけられているもんですから動くこともできません。もっとも金縛り中に動けるはずもないんですけどね。声も出せず、頭の中で必死にどこかへ行ってくださいとお願いすることしかできませんでした。そのうちに意識が遠のき眠ってしまったのでしょう。気がつくと汗びっしょりになってやたらと疲れて目が覚めました。以上。で、次行く前にジータレス読み800、僕の嫁はどこにいますかと、一緒に探しに行こう。で、801、今来たくお茶こんと、まあ、今来たんですか、こんばんはです。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは。で、802、だって毎朝、こちょこちょこちょって起こしてくれて、ベッドに肘ついてニコニコしてたら燃えるじゃんって書いたんですけど、いいね。ね、こちょこちょこちょってやって、なんでちょっとくすくってーなーってパッて見たらニコニコしてる女の子がこっちを肘をついて見てると、ありです。で、次行きましょう。首の違和感、ポポタさんからの投稿。ある冬のこと、こたつで居眠りをしていた時のことです。あ、金縛りになりそうっていう感覚で意識だけが覚醒していました。その瞬間、金縛り必死にほどこうともがいていると、首のところに息苦しい違和感を感じました。何やら首を絞められているようなのです。苦しくて苦しくて、やめてと心の中で叫んでいました。そして何とかして起きようと指を一本動かすために必死になっていました。そしてわずかに指が動き、金縛りから解放されました。起き上がってもなんだか息苦しさが残っていて、夢だったとは思えませんでした。以上。微妙に噛んだ最後で、次、玉っていう題名、一郎さんからの投稿。夏休みのことだったと思います。霊感の強い弟はともすると金縛りに遭うのですが、その日は違いました。2階で寝ていた彼は1階から聞こえる騒がしい声に目が覚めたそうです。夜中の2時を過ぎた頃だったので、不思議に思った彼は最初は両親が話しているとも思ったそうですが、何か大勢の人間が大声で怒鳴り合いをしているような感じで、あまりの騒がしさに1階に降りてみました。ところがそこには誰もおらず、両親も寝入っている様子だったそうです。首をひねりながらベッドに横たわったその時、金縛りが体の自由を奪ったのです。そしてガラス戸が音もなく開き、白い服、彼曰く天使のような服を着た見たこともない男の人が彼の横に立ちました。その人は両手に玉を持っていたそうです。その一つがスーッと彼の上まで飛んできて弾けたそうです。そしてもう一つがベッドの反対側へ飛んでいって弾けたその時、金縛りも解け、その人も消えたそうです。不思議とその時恐怖は感じなかったそうですが、やはり気味悪く隣の部屋に寝ていた私は起こされました。しかしその時には何の変わりもなく、弟は私の部屋で夜を明かしました。後年この話を弟にしたのですが、彼はほとんど覚えていません。それどころかそんなことあったことも覚えていませんでした。以上で、どんどんいきましょう。のっぺらぼう、ポリシーゴンタさんからの投稿。 大学に入って間がない頃、怖いので多分部屋の明かりをつけて寝ていました。すると急に金縛りに遭ってしまいました。その頃金縛りが何度か続いていたので確認しようと何とか頭を上げて足元を見たら、白装束でのっぺらぼうのおじいさんらしき人がうつむき加減で正座して座ってるんです。ちょっと向こう側が透けて見えてたのでおかしいなと思ってたんですが、あまり怖さは感じなかったのでじっと見てるとだんだん薄くなってきて消えてしまったんです。以上、地味に今のいいです。うつむき加減で白装束でのっぺらぼうのおじいさんらしき人がずーっていたら微妙に怖い。で、次、赤ちゃんの鳴き声、違う、赤ちゃん鳴き声だ、ポリシーコンダさんからの投稿。私が初めて金縛りに遭ったのは小学校3年の冬だった。こたつで左耳を下にしてうとうとしていたら突然鳴ってしまったんだ。突然鳴ってしまったんだ。はじめは赤ちゃんの泣き声がだんだん近づいてきて、右耳に息が吹きかかるほど近づいてきたんだ。赤ちゃんなんているわけないから水こぼれかなと子供ながらに思った。確認しようと振り返ろうとしたんだけどびくともしないんだ。声まで出なくなって、だんだん鳴き声が遠くなってきて消え入りそうになった頃、やっと体の自由が効くようになった。盛りのついた猫の声かもしれないと思ってすぐに窓を開けたんだけど姿は見えなかった。それから毎日のようにあの感覚がやってくるようになった。左耳を下にして眠るのは未だに怖い。でも今はどっち向いてても来るときは来るんだけどね。以上。で、次行く前にジータレスミ803、おじいさん顔がなくてお困りですよ、僕はマジックでベジータの顔を描いてあげましたと。もう呪われるね、殺されるね、おじいさんっていうのをどっからどっからそのおじいさんっぽさっていうのを取ってるのか分かんないんですけどね、のっぺらぼう、なんか白髪だったり、その肌、見えてる肌の感じがなんかちょっとシワっぽ、シワシワっとした感じがするんですかね。どっからそのおじいさんっぽさを、ね、受けたのかっていうのは書いてませんけどね、ベジータの顔描いたな、究極の M 字だぞあれ。本当にひどすぎるよ、眉毛と目ん玉合体しちゃってるみたいになっちゃってるし、ね、カクカクカクってね、台形を逆さにしたみたいなやつをくっつければいいですから、まあ描きやすいけど。で、次行きましょう。人の気配っていう題名、クラリスさんからの投稿。私はいわゆる霊感というのが皆無と言っていいほどない人で、友達に聞かされる金縛りのいろいろな体験を半分は羨ましく、半分は自分にはない能力でよかったと思っていました。昔17歳までに金縛りを体験したことのない人は一生体験することはないと聞いていたので、すでに25歳になっていた私は一生金縛りにはならないと踏んでいました。ところがそれは突然起こりました。いつものように寝ていた私は突然意識が覚醒しつつある自分に気づきました。それと同時に耳鳴り、そして生まれて初めて体験する体全体にかかる重力とは違う圧力、 足も手も胴も全てが一切動きません。体から外れたすぐのお布団には圧力を感じない感覚でした。なぜだかそれが自分の体だけにかかる圧力だと思ったのです。そして人の気配。この年で私は二段ベッドの上に寝ていて、ベッドの柵の右側外に誰かの気配を感じました。その気配はささやくように私をニックネームで呼びました。とっさに私は心の中で誰と叫んでいました。その呼び名は特殊なもので、私の周りのごく一部の人が使う呼び方でした。目を開けようと思えば開けられましたが、とても怖くて固く閉じていました。この時、これはいわゆる金縛りだと確信していました。私はとても怖かったのですが、一つ救いなのは、外の人は少なくとも私のことを知っているということでした。そして嫌いの負けず嫌いも重なって、全く動かない体はなんだか負けた気分でしたので、何としても動いてやる、そしてこの人が誰なのか探ってやると思ってしまったのです。私は赤ちゃんがよくする感じの仰向けに小さく万歳した状態で寝ていたので、渾身の力を左手に込め、右手に重ね、両手の力で曲がっている腕を伸ばしました。これだけのことをするのに、過去これほど力を使ったことはないくらい疲れました。そして外の気配に両手が届いたと思った瞬間、まるでシャボン玉が弾けるように金縛りが解けました。驚いたことに私の両手はしびれていて、しかも体勢は小さく万歳した状態だったのです。私の奮闘は一体何だったのでしょうか。そして一体誰が来ていたのでしょうか。いまだに分かりません。以上で、次、白い服の男、ゆずきさんからの投稿。今住んでいる家は4年ほど前に越してきた中古の家です。まず中古ってだけで引っかかりますよね。よくある話なんで。前に住んでいた、生まれてからずっと住んでました家でもちょっと不思議な体験はありました。そこら辺にいるものが全部わかるとか、音が聞こえるとか、そんなに霊感が強いってほどではなかったので、とりあえず自分の感覚を信じて家に入った第一印象で、まあ大丈夫でしょうと決めていました。その時は確か連休でした。私の勤める会社はただでさえ土曜休みが少ないので、すごく喜んでいました。しかしせっかくの休みなのに天気がすごく悪くて、一日中雷雲が家の真上に居座ってるって感じで、雷が落ちまくっていました。外出も布団干しも掃除もできないので、私は購入したばかりの PS2 でドラクエなどをやろうと思ったのですが、買ったばかりのゲーム機が落雷で壊れては困ると思いました。私の部屋はその他にも新品の電化製品が多かったので、それらも壊れては困るということで、昼間でしたが薄暗い部屋の中、電気もつけないで畳んだ布団に頭を乗っけて寝転がっていました。そしたら自然と眠くなります。うとうとしていたら誰かが部屋に入ってきました。ドアの開く音がしたのです。隣は弟の部屋で、弟は自分の部屋にテレビがあるにもかかわらず、たまに私の部屋にやってきてテレビを見ることがあったので、この時もまた来たのかと思いました。その時テレビは私の投げ出された足の左側にあり、私はそちら側に体を向けて寝ていたので、眠い目を無理に開けると、視線の下の方にテレビの前に座る弟の姿が見えました。しかし瞬間的に違和感を覚えました。なんとなくその背中が違うと思ったのです。 服装はその日弟が着ていた白いポロシャツに見えたのですが、で私は誰だお前って言ったんです。普段もサバサバ口調ですが、弟と話すときはさらに言葉遣いが悪くなる私。その瞬間体が固まりました。生まれて初めての金縛り。うわ本当に動かない、これが金縛りかと結構悠長に考えつつ、でも体が動かないのは怖い。一生懸命もがいたら、なんとか体が上、つまり天井の方を向きました。でも目はつぶったまま。こういう時目を開けたら何か見えたりするんだよね話だと、と思いつつ目を開けました。そしたら私を覗き込むようにして白い服を着た短髪の男の人がいたんですよ。でもその顔の前には横から差し出された2つの手があって顔は見えないんです。左から2つ出ていた手なので、その人の手でないことは確かです。いや見えてしまったと思い、こういう時はお経だと早速うろ覚えのお経を唱えてみるのですが、口が全く回りません。どうしようと思いました。ここから先はなんだか寝てしまったのか夢みたいなんですけど、立ち上がって壁に追い詰められる私を見ている視点になるんです。その男の人の背中の方からすぐに私の視点になって、やっぱりその人の顔は見えない。もうどうしていいかわからなくなって、わーっと大声を出したら金縛りが解けました。私は布団に頭を乗っけて寝ていました。心臓ドキドキでしばらく体を起こしたまま動けませんでした。試しに弟の部屋に行ったら、やつは私と同じく居眠りこいてました。私には金縛りだけは起きないぜと鷹をくくっていたら、まあ、昼間にかかって泣きそうです。お札の貼ってある部屋で昼間にこんな目にあったら、私は今後どうしたらいいのでした。以上。で、次行く前にジータレスミ804、俺が買った築100年以上経った民家もってすげえな築100年以上、引っ越して一月くらいの時、夜だけど違う、夜だけどこからかブーンって音がしてたなと。周囲は農家だけど農業機械の音でもない。それなら聞き慣れてる。冷蔵庫からは離れてる。何だったんだろうと、うーんっていう言ってる人が横にいたんですよ実は。そういうことで、それで決着ってことで、次行きましょう。部屋の景色、メッタンさんからの投稿。高校1年くらいの時に昼間部屋でゴロゴロしていました。そしたら金縛りに遭ってしまったんです。その時うたた寝をしてしまっていたのかよくわからないんですが、目をつぶっているのに部屋の中の景色が見えたんです。しかもはっきりカラーで、夢とかではないと思います。その時あっと思ったのが、私は寝て上を向いているのに、その景色は上から下を見ている景色だったんです。あっと思って金縛りが解けた時には元に戻っていました。夢だったのか何だったのか不思議な体験でした。以上。で、次行く前にジータレスミ806、違う805、コソバイタンがブーンって言うかなと。もうコソバイタン確定なんだ、いるの、便利だな。ブーンって言ってるっていう想像したらいいんじゃねえの、ブーンって言ってこっちに肘ついて笑って言ってるって言ったら OK じゃん。じゃあもうで806、築100年じゃ地震が怖いと。いや 築100年ですから、逆に言えばそこまで持つようなしっかり頑丈なんですよ実は、だからね、そこら簡単な地震じゃない、大丈夫なんですよ、多分そういうこと、また素材もその時良かっただろうしね、そう職人さんがね、魂込めて作ってるはずなんで、多分いいと思いますよ、で次行きましょう。ガラガラド、メッタンさんからの投稿、私は何度か金縛りに遭っているのですが、高校3年生の時、1週間の間に2回同じような感じで金縛りに遭ったことがあったんです。私の部屋は洋室なんですが、部屋のドアはガラガラと横に引くドアです。夜中に目が覚めたのですが、何か嫌な感じがして、その直後ガチッと金縛りに遭ってしまいました。その時です。部屋のドアがガラガラと開く音がしたんです。とっさに母親が来たのかと思い、ドアの方を見ると寝るときに20センチくらい開けていたのですが、そのままだったんです。確かにガラガラって開く音がしたのに。早く金縛りが解けないかと思っていると、部屋の中をひたひたと一周する足音が聞こえて、突然パタッとやみました。その直後金縛りは解けました。入ってきた者の姿は見えなかったんですけど、すごく怖かったです。それから何日かして夜中に目が覚めると、また金縛りになりました。またかと思ったら、今度は部屋のドアを全部開けて寝ていたのに、ガラガラっていう音がして、また部屋を一周する音がしたんです。やっぱり姿は見えなかったんですけど、すごく怖かったです。それからはそういうことはありませんでしたが、あれは何だったんでしょうか。以上で、次行く前にジータレス読み、807、おっさんの家は1階建てだから大丈夫だねとよくご存知で、まあおっさんじゃないんですけどね、俺20代なんですけどで、808築100年じゃ地震が怖いというのの、方に対してですけども、ところが今じゃ考えられないくらいぶっとい欅の柱がドンドンって使ってあるから、戦後すぐにやっつけ仕事で建てたような家より頑丈なのよと。そう、意外とね、いい素材をね、いい腕の職人さんがね、本気で作ってるから、結構丈夫、意外と木ってなんだろう、そのしなりにね、雑靴とかそういうのに対しても結構いいのかね、わかんないけど、でも結構丈夫だと、頑丈だと思いますけどね、はい。で809、おっちゃんの家は段ボールだから大丈夫 B だよって感じ書いたんですけど、大丈夫 B じゃねえし、まあおっちゃんじゃねえしね、段ボールでもねえし、FRP っていうね、強化繊維プラスチックですね、で810、平屋の方が贅沢なんだよと。贅沢なんだよ、俺贅沢なんだ、で811、あれもう来月で29歳じゃねえと。知らねえっていう、誰がと、誰がすかっていう、僕ですかっていうはい、まああんま言わない、で次いきましょう、体の上っていう題名、チャチャさんからの投稿、金縛りは一回経験あります。私が就職して会社の寮に入って間もなくの頃でした。夜中にふと目が覚めると体が動かない。生まれて初めての経験に、おお、これが有名な金縛りかとのんちに感動しておりました。すると足元の方から誰かが体の上を歩いている感覚があるのです。 ゆっくりとだんだん上の方に登っていきます。私は怖くなりました。そこから記憶がないのですが、気がつくと朝になっていました。それ以降何も起きないので、本当に霊的現象なのか、そこで過去に何か起きたのかもわからないのですが、あれは本当に誰かが体の上を歩いていたのでしょうか。以上で次、地蔵の顔、ミザリーさんからの投稿。私がまだ小学生の1年生か2年生だった頃、まだ母と一緒の布団に寝ていました。なぜか毎晩金縛りに遭うのです。そして毎晩同じ夢を見ました。真っ黒な暗闇の先にお地蔵さんがいて、毎晩、よく来たな、また来たな、というのです。しかもお地蔵さんの顔は血だらけなのです。私が恐怖のあまり、助けてママ、私を起こしてと叫びたいのですが、声も出ないし体も動きません。そして何とか目を覚ますと、部屋中がチカチカしていて、なんだか宇宙にでもいるような感じで、何とも言えなくそれが怖いのです。もうこれはどう表現していいか分かりません。これは夢ではありません。あとテレビを家族と一緒に茶の間で見ていたら、突然お坊さんがお経を唱える声と木魚を叩く音が奥座敷から聞こえてきて、母親にお坊さん来てるのと聞いたら、何バカなこと言ってるのと言われ、ゾッとしたのを覚えてます。私の家はもともと農家の家で、地主です。かなり古い家なので、何かあるのではないかと心配になります。以上。で、次、行く前にジータレス読み812。まあおっちゃんじゃないんですけどね、まだ20代なんですけどね、というセリフが聞けるのもあと1年かと。実はまだ20運歳なんですと、っていうことで粘ります。はい。で次行きましょう。引きずられる、百愛子って呼んで、なんだこれ、ゆり子でいいのかな、さんからの投稿。私と妹は縦長の9畳の部屋でセミダブルベッドを並べて寝ています。いつも妹が先に寝ます。その日も妹が先に寝ていたので、私はそっとベッドに入って就寝しました。どれくらい時間が経ったでしょう。ふと全身を押さえつけられている感じがして目が覚めました。すると足を引っ張られて、頭が枕からずれています。ああやだな、金縛りかよと思い、眠いんだから出て行けと念じました。するとまた足を引きずられ、完全に頭が枕からずり落ちました。そして左側の私の机がある方向から、ものすごく悪意に満ちた気配が感じられました。そして全身を押さえつけられた力が強くなり、徐々にベッドに体が沈んでいくのです。これはやばいと私は思い、隣の妹を起こそうと声を出しましたが、喉の奥で空気の漏れる音がするだけで、顎はピクリとも動きません。何度試してもダメ。体はどんどん沈んでいくばかり。私はとにかく無理やり動こうと決心し、足を動かそうと努力しました。 妹は私の右側に眠っているので、ちょっと右足を動かせば妹を蹴り起こすことができます。だんだん体がしびれてきて、もうダメかもしれないと思った瞬間、妹が寝返りを打ちました。そこで私の声が出てくれました。まるまるちゃんと叫んだつもりでしたが、ささやき声でした。何お姉ちゃん。妹が返事をした瞬間、私の金縛りは解けました。 ありがとう、今金縛りにあってた。え、マジで大丈夫？引っ張られたからちょっとやばかったかも。全身汗びっしょりになっていました。妹と手をつないでお経を唱えて眠りにつきました。朝起きてみたら、足首に指の跡っぽいあざがついてました。以上で、次、線香の煙、ゆうすけさんからの投稿。高校生の時から頻繁に金縛りになるようになりました。でも友達に話しても、金縛りは科学的に証明されてるんだよとか言われて信用してくれませんでした。実際金縛りには良くなっていましたが、幽霊は見たことがありませんでした。しかしある晩、とうとう見てしまいました。その日、僕は自分の部屋でいつものように寝ていました。時間ははっきり覚えていないんですけど、多分2時くらいだったと思います。体が重くなり、金縛りになりました。またか、やだなといつものように思っていると、お経が聞こえてきました。部屋のドアを少しだけ開けたまま寝てしまっていて、廊下の明かりが暗い部屋に差し込んでいました。お経は廊下の方から聞こえていました。なんでお経が聞こえるんだろうと半分寝ぼけて考えていると、ドアの隙間からお線香の煙、お経が聞こえたのでその時はそう見えたが入ってきて、その煙が窓の方まで来ると変形して、ボワッボワッと20個ぐらいの人の顔になりました。まるで SFX 映画のように変形する煙を見て怖くなり、目をつぶってそのまま寝てしまいました。次の日、母にそのことを話すと、昔うちのすぐ近所で崖崩れがあり、たくさんの人が生き埋めになっていて、遺体が見つからなかった人もいたそうです。多分成仏できなかった人が現れたんだろうと思います。以上。で、次、あぐらをかく男、辰巳さんからの投稿。5年ほど前になります。あれは暑い夏の朝でした。私の寝るベッドは大きな窓の脇にあり、カーテンをしていても朝日に照らされて暑くなるので、ベッドに朝日を遮らせようと思い、ベッドの脇に布団を敷いて寝ていました。ふと体が動かないなと思い目が覚めました。ベッドが脇にあってもやはり眩しかったのですが、何か光を遮るものがありました。目を凝らしてみると、知らない男の人がベッドの上にあぐらをかいて座っていました。誰この人と思うだけで怖いという思いはなく、また眠くなったので寝てしまいました。しばらく経ったと思います。また目が覚めたのですが、その男の人はまだ座っていました。何してるんだろうと考えながら、ただその人がいるおかげで眩しさは半減しているのは確かで、そのままその人を見ていたのですが、そのうちその人は薄れるようにして消えていきました。 あれと思い起き上がり、ベッドの上を見るとちょうど人が座ったような状態にシーツが後をつけていました。顔は見えませんでした。逆光だったために。またこの人だったのかわからないのですが、数日後夜寝ていると誰か自分を抱きしめてくる人がいました。金縛りで動かないというより、その人に抱きしめられているせいで動けないと言った方がいいかもしれません。その人は覆いかぶせるようにしていたので、どっちにしろ動けなかったと思います。そのうち耳元でその人は私の名前を呼びました。たったそれだけです。だけど怖くないんです。不思議な感覚でした。以上。はい。で、今日最後、バクの部屋、30話目になります。今日で2200話目、首を絞める手っていう題名、桃葉さんからの投稿。私には霊感なんて少しもありませんが、母はあるんです。だから母の怖い話っていうのは本気で怖いです。今回はその中でも特に怖いと思ったとっておきの話をしたいと思います。それは今から20年ほど前、当時まだ独身で銀行員だった母は祖母の家の仏壇の前で眠っていました。とても重大な仕事を任せられた母は疲れ切っており、このまま死ねたら楽だろうなとついつい考えていました。死んだお父さんのところに行けたら。そこまで考えたとき、足首を誰かに握られたんです。慌てて起き上がろうとしても起き上がれません。金縛り、間違いなく誰かが上にのしかかっていることが分かりました。足首からだんだん手が伸びてきて、首に手がかけられたかと思うと、すごい力で締められたんです。助けてと母は必死で知っているお経を心の中で唱え続けました。どのくらい経ったのか分かりません。スーッと手が離れていくのが分かりました。そして金縛りからも解放されました。母はそのまま意識を失って眠ってしまったのです。その後分かったことですが、母が寝ていたところのその向こう側、つまり玄関先で40年ほど前、首吊り自殺があったんです。妊娠5ヶ月目の女の人が腹帯で首を吊っていたそうです。そのことと関係があるのかどうか知りませんが、母が昔玄関で撮った写真にはすべてに黒い何かが写っているんです。以上。はい。というわけで、これで大間が時物語バクの部屋30話読み終えました。トータル、読んだのが2200話、少なくとも読んだぞと、まあ、ここに師匠シリーズとか、あの本当に危ないところを見つけてしまったとかですね、まあ、なんだかんだもいろんな入ってんで何とも言えないんですけど、長さめちゃくちゃなんですけど1話1話、ね、とりあえずまあそういった形で読んだぞということですね。はい。というわけでですね、今日はですね、意外と30話で2時間かかりました。まあ、レスがそれなりに、自分の配信では珍しく、あったのですね、それで、だと思うんですけども、30分以上、予定より、かかりましたね。はい。というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。 ですね、録音ファイルの方はですね、まあ、いつも通りですね、ファイルバンクの方にアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。まあ、それ以外にもですね、他に師匠シリーズが、をアップしてくれとかいうのがあったのでですね、アップしてたりとかするので、まあ、もし興味あったらそういう、そっちの方もですね、落としていただけたら、まあ、ありがたいなということで、そういう形でですね、終わりにしようかなと、はい、思います、はい。ジーター813、黒い何かってのはまだ自分が何も分かってない赤ちゃんかって書いてあるんですけども、どうなんでしょう、分かりません、それはその黒い何かですからね、で814がお疲れって書いてあるんですけど、お疲れ様です、はいはい。というわけで、終わりにしましょう。まあ、今日金曜でしたからね、普通に仕事ありましたからね、疲れました、暑いし、はい。というわけで、ありがとうございました、お疲れ様でした、次回はですね、その次の、部屋なんていう部屋か忘れたそれを、のとこを読みたいと思いますので、タイミングがあったらですね、もしよかったら聞いて、ください、はい、ありがとうございました。んじゃあこの辺で終わります。それではおやすみなさい、バイバイ。